レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、日本セック株式会社代表取締役社長、中田芳康さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
中田社長、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本セックさんは会社の内容はどのようなことをなさってるんですか？
射水市のひばりのテクノパークっていうところで LED の情報表示板を設計制作販売しております。
具体的にはどのようなものなんでしょう？
例えば駅構内の発車のああいう案内表示板とかですね、高速道路なんか走られますと横風注意とかですね、そういう表示板があります。あるいは公園なんか行かれますと気温とか時刻とかそういったものを表示したものが設置されてるかと思いますし、よく高いビルの上に時刻とか温度とか気温とかそういったものを表示した LED の表示板がたくさん設置されてると思います、はい、そういったものを、設計製造販売してるんですけど、それかというとニッチな分野なんで、小ロットで特注のものはやっぱりうちが得意とする、たくさん流れるものはやっぱり松下さんとか東芝さんとかやっぱ大企業がおやりになる部分、そういうなんていうんですかね、住み分けもある程度されてるんで、
なるほど、
でも本当はあれですよ、吹けば飛ぶ。
でもそういう意味ではその自社ブランドでなさってるんでしょう、そういう大きな企業相手に。
そうですね、そこはですから楽しい部分ですよね、
ね、
自社のブランド、はい、外注仕事してるわけじゃないんで、はい、若干の OEM ってあるんですよね、それはやっぱり東芝さんとか、パナソニックさんとか の、こういったものをこういう企画で作ってくださいという、そういう OEM のものも若干あります、それはやっぱりそういうものもしないと、なかなかご飯食べてきませんので、ですが自社ブランド日本セックブランドとして、そういう LED の表示板を出してるってことは、やっぱり自分らでこういったものを作りたい、作ろうっていう部分で、世の中に出せる部分もありますし、本当にそれは楽しみなんですけど、なんていうかやっぱり地方の中小企業ですから、絶えず新しいものを開発、世の中に出していかないといけないっていう、そのなんていうか苦しみ大変さ、これもありますので共存してるっていうような感じですね、これは。
でも従業員の方の大半が開発設計に携わってらっしゃるんですよね。
そうですね、当社ですからファブレスって言いますかね、アウトソーシング化をもうそうですね20年近く前から進めてきてますんで、ですからよく小杉の本社工場へお客様が来られた時に、これ工場ですかってよく言われるんですよ、音もしない、嫌な匂いもしない、大概の人がパソコンと向かい合ってる、これものづくりなさっているんですかっていう、よく聞かれるんですけどね、そういった意味では、県内県外問わず外注さんにお願いしてる部分が多いんで、ファブレスに近いようなやり方でやってきてるってことですね。
で社名の日本セックですね、
そうですね、
日本セックってそのこだわってらっしゃいますけど、そこは理由って言いますか、意味っていうのはあるんですか？
それは先ほど言いました通り、自社ブランドでとにかく自分らが世の中に役に立つ製品商品を作ろうということがやっぱスタートだと思うんで、こういったものが世の中に必要なんじゃないか、役に立つんじゃないか、喜ばれるんじゃないかということで、そういう製品を作ろうということでもうこう何十年30年も、それを主導してきてるってことですね。
このセックっていうのは何か意味あるんですか？
ですね、4年前に社名変更してるんですけど、その前は瀬戸電子工業だったんですよね、 で瀬戸エレクトリックカンパニーの略だと思ってるんですね、セックっていうのは、
はい、
前瀬戸電子工業の時に、はい、社長は瀬戸さんなんですか、はい、ってよく言われたんですけど、
そ、ね、
はい、それであのそうじゃなくて一番最初の創業者ですね、創業者が柳瀬さんっていうのと、はい、水戸さんっていうお二方だったんですね、
はい、
その柳瀬の瀬戸、水戸の戸で瀬戸電子が、
はい、
創業者二人の名前から来たのが瀬戸なんですね、
はいはいはい、で企業理念は思いやる心って伺いましたけど、
はい、
ま、一般的な企業理念とちょっと違うような気もしないでもないんですけれども、この企業理念に対する思いといいますか、
ですね、まあ、毎朝ショーはしてますが、
はい、
思いやる心をお客様、うん、仲間、家族、自分という企業理念ですけど、
はい、
私の前の前社長ですね、これナングモって言うんですが、はい、あのナングモが創業者からバトンタッチ受けたのはですね、はい、本当にもう倒産寸前だったんですね、
うん、
もう35年ほど前かと思うんですけど、
うんうん、
その時にもう本当に明日もわからない中小企業にやっぱりいろいろお客様が力を貸していただいたと、
うん、
制御っていう部分のなんか仕事をしてたんですけど、はい、当時は、
うん、
その制御のやっぱり技術力っていうのはお客様の方でも認めていただいていましたので、うん、それを信用してじゃあ先にお金払ってもいいよということで、うん、はい、お客様の方に本当にいろんなその協力していただいた、
はい、
でその時も明日をもやっぱりわからない会社なのに、はい、給料もらえるかもらえないかわからないのに頑張ってくれた社員、はい、でそういう社員をやっぱり理解して応援してくれたご家族の方、はい、そういったものに思いを込めて、はい、お客様、仲間、家族、はい、自分と、
は
い、でまずはやはりお客様を思いやりなさいと、
はい、
でまあ縁あってですね切磋琢磨して苦楽を共にする仲間ですね、
はい、
職場の仲間、うん、会社の仲間、これを思いやりなさい、
はい、
自分を支えてくれる家族ですね、うん、家族も大切にしなさい、
はい、
で最後に毎日頑張る自分もやっぱり大切にしろ、
うん、
思いなさいという創業当初のやっぱ苦しい時の思いがこの経営理念に込められてるっていう、いうことでずっとその経営理念で来てます、
うん、そうですか、
はい、
すごくいいお話ですね。やっぱり富山にはそういう技術が良ければ支えてやろうというその、
うん、そうですね、
取引先があるっていうことですよね。皆さんそうやりながらこう大きくなっていってらっしゃるってことかもしれませんね。
はい、
あの社長は金属科かなんかを出てらっしゃいますよね。
はい、私はそうです、工学部金属です、
はい、それで会計事務所っていうのはなぜそういうところに行かれたんですか？
まあちょっと私一人っ子だったんで、
はい、
就職だけはもう富山でしてくれよっていう親の、まあ希望があって、
はい、
まあまあそれでいいかということで、うん、まあ、あの地元の素材メーカーさんに5年いたんですけど、
ね、はい、
一つ屋根の下で何かこう仕事をしてるのがどうも合わないなと、はい、でたまたまそこへその、まあ、会計事務所の社長から今まで文系の方々が活躍してたところなんだけど、はい、今後はそういう少し先の企業の経営計画を一緒に立てたり、はい、そういったコンサルティングなところへ力を入れてきたいんで、はい、あなたのように理系の、
うんうん、
かつ少しはそういう工場といいますかね、ものづくりのそういったところを経験してきた人が必要なんだと言われまして、はい、うん、まあうちの親父が小さい商売をしてたんで、うん、はい、自分もいずれはその親父の後を継ぐんじゃなくて、はい、あのなんか自分で商売したいなっていうのはありました、うん、
はい、
で会計事務所でそういういろんなお客様の、まあ、いいとこも悪いとこも、うん、たくさんの業種が見れるというのもあったと思います、
はいはい、
会計事務所で副社長って立場にいましたので、そんなに自分でこう担当してみるというよりは、
はい、
そのやっぱり若い方とか、うん、そういう方々と一緒に行ってそのフォローをするとかですね、うん、あと営業はよくしましたね、飛び込みもいっぱいしましたよ、
は
い、銀行巡りもいっぱいしましたし、
会計事務所でもそういう
飛び込みとかってあるんですか？私のいたところはもう富山県でももうダントツ営業する会計事務所なんだ。
ああ、そうなんですか、うん、でその副社長にまでなられて今入られたのは、
まあ、これやっぱりいろんな思いあるんですけど、 その一つはそのせっかく工学部を出て瀬戸電子は電気電子の方ですけど、はい、最後やっぱりものづくりに関わりたいなと、うん、もう55歳でしたからね、はいはい、その時にで本当に自分のそのまあ残された社会人人生って大げさですけど、はい、それをそういうものづくりにやっぱりちょっとでも関わりたいっていう強い思いもありましたし、はい、その自分がやっぱり会計事務所でやっぱり学んできたこととか経験してきたこととか、はい、そういったものを一つの会社へ注ぎ込みたいっていうそういう気持ちもありましたし、本当にわがままを言って退社したって感じですね、うん、
で今、まあ、社長になられたわけですけど、どんな思いで今経営をなさってるんですか？
まあこれ本当に社長って言いますか、うん、経営者って言いますかね、やっぱり予想してた以上に大変ですね、うん、やっぱり2番と1番の違いっていうんですかね、うん、それはもちろんなんだかんだ言っても分かる分からないは別として、うん、はい、いろんなことをジャッジしないといけない、
はい、
それと代表者のやっぱ保証もしないといけない、はい、銀行からお金を借りるに際しても、うん、政府がそういったものをなくしてきましょう、はい、減らしてきましょうということでやっとられますけど、うん、なかなかそれはそうはいかないのが現実ですから、はいはい、やっぱり自分の個人保証をしないといけない、うん、でこれもやっぱり肩にはずしっときますよね。
そうですよね、う
ん、で木林さんの時はナンバー2だとしても、はい、それはしませんでした、してなかったですからね、はいはい、責任の大きさですね、うん、まあ、今50名の社員で、まあ、パートさん入れると60名ぐらいですけど、はい、やっぱりその方々の家族とか、はい、奥様とか子供さんとかが、はいはい、大げさですけどなんか背負わないといけない。
そうで、うん、それは背負ってますよ。大体が60人いらしたらその4倍は背負ってるわけですから
背負わないといけないっていうのはね、やっぱり身に染みますね、はい、それはね。
そうですね。で、まあ、この後どんな風に会社をされていきたいかということなんですけれども、
今世の中アベノミクスの、はい、まあ、影響って言いますかね、はい、過去最高益とかですね、はい、過去最高の売り上げとか、うん、ただしそれは日本が、ね、アベノミクスの政策下で日本の企業が強くなったわけでもないし、うん、一番のベースはやっぱり円安になってるってことが背景で、うんうんうん、ただ私らのこういう LED の表示板っていうのは過去の例えばバブルが弾けた後とかリーマンショックの後でもそんなに世の中が非常に悪い時でもそんなに悪くないと、かといって今のように好景気だって言われてる状況の中で当社もそんなに素晴らしい業績かといったらそうでもない。ですからそういった部分ではまあ安定してるっていうか、
そうですね、あんまりこう景気の波に受けない、
影響を受けない、ね、分野なんで、うん、ただしやっぱりその自社ブランドでやってきてるんで、うん、新しい技術とか新しい商品とかですね、うん、そういったものを絶えずこう生み出して世の中に出していかないといけないっていう、うん、そういうことは辛いんですけど、うん、それが先ほど言いました通り楽しみでもあり、それをやっぱりずっと続けていかないといけない、はい、ということですね。
そこが、うん、まあ、人材育成も含めて、
ね、
一番大事なところですよ ね、
ですね。一番の課題として、はい、基本的にこの LED の情報表示板のパイは小さくなってます、はい、で一つはそれは液晶にとって変わられてると。で、うん、で屋内は液晶にかなり変わってきてる、うん、で液晶がまあ、テレビで分かる通り十数年前はちょっとしたテレビがもう40万50万、うん、で今それがもう2万3万もしないような、はい、ですからその液晶としてのデバイスの価格がもう10分の1、20分の1になったと、うん、 かつ液晶がやっぱり改良改善されて、はい、光量が本当に過去から見ると比べ物にならないほど良くなった。そうですよね。はい、そういったことを背景に LED が室内に関して、うん、屋内に関しては液晶に取って代わられてきてる、はい、ただ LED の強いところは屋外ですね、
はい、
屋外に関しては液晶といえども未だに自然光には負けませんで、
はい、そうですよね、はい、
LED の表示板は屋外はこれは LED しかないんで、その中でやっぱり LED の情報表示板の次に続く2番目3番目の柱ですね、これを早く打ち立てないと、はい、ダメだと思いで、じゃあ果たしてそれが何がいいのかっていう部分ですね、そこはまだはっきりとは見出せてませんね。ですから新しいそういう事業の何ですかね、プランとか、種はありますけど、まだそのビジネスモデルまでには至ってないと思うんで、それをやっぱり確かなものにしていくっていうのが、はい、今一番大きな課題ですね、
そういう意味ではインフルエンザ危険度、
はい、そうですね、
これはどういうものなんですか、
はい、これは WBGT っていう製品名なんですけど、はい、インフルエンザもそうなんですけど、今の時期ですね、はい、熱中指数っていうのもあるんですよ、
はい、あ、はい
はい、でちょっと私も詳しいことは分かりませんけどね、はい、これも度 C で表現するんですけど、その温度と湿度とその熱中指数を表示して、熱中指数が何度 C 以上になったら、はい、要は熱中症警報だとかですね、はい、何パーセント以上だったら熱中症注意報だとか、はい、でその表示板の色が普通だったら緑なんですけど、黄色になってで赤色に変わるという、はい、そういった熱中症指数を表示する表示板ですね、はい、で冬は湿度と気温とかの関係でなんかそのインフルエンザ指数っていうのがあって、はいはい、それを病院とか、はい、例えば介護施設さんとか、はい、学校とかでそういうインフルエンザ指数をやっぱり緑で、はい、ちょっと危険の時に来たら黄色の数字を表現するという、はい、で非常に危ない場合は赤い数字を表現するという、はい、そういうインフルエンザ指数を表示するものとかも作ってます。
ああそうなんですか、はい、いろんなところに使われてるんですね。
いやでも狭いんですかねやっぱりね。
あまあまあ確かに日知といえば日知ですね。
日知なので、
でもその熱中症なんかとかインフルエンザとかって言ったら工場ごとにあってもいいような感じですよね。
結構例えばなんか鉄道とか製鉄工場とかですね、はい、そういう熱い工場には入れていただいたりはしてます、
やっぱり、
はい、
そうやって考えると結構市場は広いような気がするんですか。
そうですね、その工場にそういったものって必ず必要だとは思うんですけど、はい、そうですね、まだですから、ただ世の中にこう知られてないっていうかな、ね、
PR 的な、
あまり認知度が低いのかもしれませんけどね、はい、
そうですね、もうちょっとやっぱ認知度を上げるようななんか方策といいますか。
そうですね、ですからいろんなその環境展とかですね、最近よく開催されてるんですけどね、例えばそういうところへ出展するとか、
はい、
そういうことをしていかないといけない。
そうですね、はい、なんかそういう意味では工場の労働安全衛生みたいなものにかなり重要な役割を果たしますよね。
はい、そうですね、
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
私ビートルズ世代ではないですね。それでもやっぱり自分が高校ですね、特に高校の時にやっぱりビートルズを本当よく聞きました、
はい、
一番好きなアルバムが、はい、アビーロードですね、はいはい、でそれもB 面の方が好きなんで、はい、それをリクエストしたいと思いますが、はい、
アルバムアビーロードからザ・ビートルズで Here Comes the Sun をお届けしました。
じゃあ最後に若者に望むことといいますか、
あんまり偉そうなことは言えないんですけども、はい、自分はその工学部金属学科を卒業して、はい、で県内の素材メーカーで5年間仕事しまして、はい、その中で3交代勤務もしましたし、はい、それからちょっと縁があって会計事務所で26年頑張って、はい、で55歳直前でまたものづくりの方へ転身して、
は
い、よく言えば本当にそういうチャレンジ精神っていうかな、
は
い、
うん、
悪く言えば何バカみたいなことしてんだってなっちゃうんでしょうけど 失敗を恐れずに挑戦してチャレンジしてやってみて、でそれやっていく中で全部が全て順調にうまくいくわけではありませんので、ただしそれを失敗と思わない、うまくいってないなとか後悔とかそういうのは思わずにこうやっぱりやり抜くっていうかね、その精神、これは持ってもらいたいと思いますね。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは日本セック株式会社代表取締役社長中田義康さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週7月28日のゲストは株式会社三田商会代表取締役社長黒田明さんです。お楽しみに。